皆さんおはようございます。新潟県は上越市にあります、上越聖書バプテスト教会の牧師をしております梶佐と言います。新幹線ができまして本当に来やすくなりました。本当に実質2時間半ぐらいですかね、来られて、こうして来られてありがとうございます。2004年に上越教会が、伝道所という形で始まりまして、本当にその時からですね、船橋教会の皆様に本当にお祈りいただいて、また河原のサポートを毎月していただいて本当に感謝に覚えています。独立した後もですね、梨を変わらず送っていただきまして、本当にそれも千葉に住んでいたこともあるもんですからね、それも本当にその中に込められた祈りをね、本当に覚えて感謝します。今日はそういうふうに交わりをいただいている皆さんと共に主を礼拝できることを本当に感謝をいたします。さて今日はですね、イエス・キリストにある救いと希望と題しまして、聖書を開いて、この希望について分かち合っていきたいと思いますが、チラシの方にテーマ請求が書かれていまして、かつて書かれたものですね、すなわち、聖書でありますけれども、聖書はですね、私たちが希望を持つ、そしてその希望をずっと持ち続けられるようにですね、そのために神様から与えられたものであります。ある意味聖書はそういう意味ではどこを開いても本当に希望に満ちていると言えますけれども、今日は新約聖書のですね、第一ペテロの手紙ですね、ペテロの手紙第一というところの御言葉をいくつか開きながら、この希望についてお話をしていきたいと思います。まずですね、一章の21節をお読みいたします。第一ペテロ一章20節21節、キリストは世界のもとへが据えられる前から知られていましたが、この終わりの時にあなた方のために現れてくださいました。あなた方はキリストを死者の中からよみがえらせて栄光を与えられた神をキリストによって信じるものです。ですからあなた方の信仰と希望は神にかかっています。信仰と希望は神にかかっている。かかっているというのは、その中にあるとか、それを土台とするとか、そこに集中しているという意味なんですけれども、この信仰と希望はまさにこの神の中に、神というただ一点にかかっている。神を信じるところに本当の希望がある。ということを言っていますね。では、その神はどういうお方か、漠然としたどんな神でもいいのか、そうではない。今読んだところにありますように、キリストとの関係にある神であります。今お読みした20節から21節には、キリストの3つの時代といいますかね、その3つのお姿が書かれていることに気づくかと思います。まず1つは20節。キリストは世界のもとへが据えられる前から知られている。すなわちこれは世界が創造する前のキリストですね。それから同じく20節から、この終わりの時に現れてくださって、21節死者の中からよみがえられた。これは今から約2000年前、神がキリストが人の姿をとってこの世に現れてくださり、十字架にかかってよみがえった、このキリストのお姿がありますね。そして三つ目が21節、栄光を与えられています。復活した後、今はですね、2000年前よみがえりました。今は栄光を与えられて天におられます。そして、もっとその先を言うならば、やがてもう一度来られるんですね。こういうこの三つですね、創造前、そして2000年前この世に来られた時、そして今から後にかけて、このそれぞれのキリストの時代といいますか、お姿とですね、この希望との関係について、今日は第一ペテロの手紙中心に ともに見ていきたいと思っています。まず最初にキリストはですね、世界のもといが据えられる前から知られていたということです。世界が創造する前から知られていた。誰に知られていたんですか？これは父なる神様に知られていたんです。知るというのはですね、単に、知識として知っているとか、存在を知っているという意味ではないんですね。聖書で知るというのは、例えば夫が妻を知るというようなですね、非常にこう深く知るとか、もっと言えば愛するという意味で使われる言葉です。ですから、キリストは愛されていた。世界が作られる前から神様に愛され選ばれていた救い主としてですね、そのように特別に定められていたということなんです。そして実はですね、キリストだけではないんです。キリストが世界が作られる前に選ばれたということは、そこに同時にキリストにあって救われる人、今で言えばクリスチャンもまた選ばれていたということなんですね。今日ちょうどこの礼拝で冒頭を読みいただいた招きの言葉で一章二節を司会者の方読んでいただきましたけれども、一章二節を見ますと、こう書いてありましたね。父なる神の予知のままに、御霊による性別によって、イエス・キリストに従うように、またその血の注ぎかけを受けるように、選ばれた人たちへ。選ばれた人、すなわちクリスチャンというのは、父なる神の予知のままに選ばれていました。予知というのは読んで字のごとくあらかじめ知られているということですね。キリストが世界の創造する前から知られていたように、クリスチャンもまた神様によってあらかじめ知られていた、選ばれていた、愛されていたということです。こちらの方で読みますけれども、エペソビテの手紙1章の4節5節にはですね、こういう言葉があるんです。これ今読んだところと同じ言葉が一つこう出てきます。何かというと、すなわち神は世界のもといが据えられる前から、ここにもそういう言葉があります。この方にあって私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされた。神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。世界が創造される前から。ですから神様は愛を持ってキリストを選び、そして同じ愛を持ってこのキリストにつく人々、キリストの救いに預かるクリスチャンをもうすでに選んでいたということなんですね。ここに本当にこの聖書の救いの希望を私は見るんですね。この救いは神様の永遠の愛、永遠の御心によってあらかじめ定められていた救いですから、絶対にこれが取り消されたり失われたりすることはないということなんです。本当に安心であり、そこに希望があります。神様は私たちがね、何か良い資質を持った人間だからとか、ね、他の人と比べて相対的にね、立派な人間だからとか、何か役に立ちそうだからということで、何かこう条件とか、そういう基準をクリアしたから、私たちを救ったわけではありません。私たちを生き方を見て救ったわけではありません。そうではなく、愛を持ってあらかじめ知っていた。お選びになっていた。なので、時至って、最善の時場所において、救ってくださったんですね。ですからクリスチャン一人一人のというのはですね、本当に永遠の昔から神様の意中にあったね、本当に大切な存在だということです。先ほど読んだペテロの手紙第一の一章の二節を見ますと、またその大切な存在ね、クリスチャンが大切な存在だということについて、ちょっとまた別の角度から言えることがあるんじゃないかなと思います。もう一度一章二節を見ていただくと、ここにですね、三位一体の神が登場しているということがお分かりになりますよね。神の予知のままに、御霊による性別、それからイエス・キリストの血を注ぎかけを受ける。で、神、聖霊、キリスト、 この三者をもって唯一の神、これをよく三位一体って言います。三位一体と言いますと、ね、なんかよくニュースなんかで三位一体の改革とかね、そんなふうにも言われますが、もともとは聖書の神様を表すために作られた言葉ですね。この三者の神はそれぞれ役割が違いまして、まあ、神様は、まあ、統合するといいますか、あるいは計画を立てられる。そしてキリストは人となって来られて、十字架で生贄として贈られる。そして聖霊なる神様はですね、なんて言ったらいいか、こう現場で働く神様と言いますかね。例えば今僕たちはペテロの手紙を見ているわけですが、もちろんペテロが書いたんですけれども、でもそのペテロが書いた手紙が間違いなく神様の御心であるように守られたのは聖霊なんです。そして今僕たちがこうペテロの手紙を読むときに、本当に皆さんがもしそれを神の言葉として受け止めているとしたらば、そのように理解させてくださるのは聖霊なんです。そして聖霊はね、クリスチャンになると同時に皆さんの一人一人の中に住むんです。そして内側から励ましたり教えたり導いたりしてサポートする。まあ聖霊について語るともっともっといっぱいありますけれども、その聖霊がこの人が救われる時にもね、この2節にあるように性別っていう働きをするんですね。性別っていうのは取り分ける、ちょうどホールのケーキからね、8分の1カットをこう取り分けるようにこう別にするという意味なんですね。ですから、こう、三者がこう働いているわけですよ。いわばですね、まあ皆さん、なんかお気に入りの本当に欲しい靴なり、カバンなりですね、まあ車とか何でもいいですけども、そういったものがあったとしますよね。そうすると前もって、あらかじめ、これが欲しいというふうにですね、思うわけですよね。そしてそれを、まあ店員さんにこう取り分けてもらうわけですね。そして、手に入れるときはどうするかというと、お金という犠牲を払う。まあそれとはちょっと比較にありませんけども、例えというのはそういうことであって、神様はあらかじめ皆さんを選んでおいて、そして聖霊が皆さんを取り分けて、そしてキリストの尊い血という犠牲によって、神様は皆さんをご自分のものにしたんです。それが救われるということなんですね。だから、ね、先ほどの靴やカバンの例で言うならば、そうやって手に入れたものって本当に大切で仕方ないでしょ。本当にもう前もってね、選んでいて取り分けてもらってお金を払うわけです。それ以上の思いを持って神様は私たち一人一人を大切な大切な存在として救いに導かれたんですね。あなたは私の目には高価で尊いという御言葉がイザヤ書にありますけれども、本当にそのように神様に大切にされる救われた人ですから、これ、このクリスチャンが神様からないがしろにされたり、忘れられたり、見捨てられたりするなんてことは、これは決してないということです。決してないという。ここに本当に私たちのですね、希望があります。どんな時にも神の愛は変わらない。どんな時にも神様が共にいてくださるという希望があるんですね。それでは二つ目に行きましょう。第一ペテロの一章の二十節で、今度は、終わりの時にキリストが現れてくださった。約2000年前にキリストが人となってきてくださって、そして十字架にかかり、蘇ってくださったとありました。で、それは、こう書いてありましたね、20節に。あなた方のために現れてくださった。じゃあ、具体的に何のためでしょうか。その一つが、一章の18節から19節にこう書いてあります。ご存知のように、あなた方が先祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっと位置によったのです。何のためか。それは私たちを虚しい生き方から解放するためです。先祖伝来の虚しい生き方っ とありますが、これは何かね、自分の家系の特定の先祖とかそういう狭い意味ではなくて、まあ、いわば歴史の中で我々の人類の先輩たちがね、ずっとこの歴史の中で積み重ねてきた、しかも今も続いている罪深い生き方の様々なパターンですね。そのような生き方の具体的な例が4章の3節に書いてございます。4章3節。あなた方は異邦人たちがしたいと思っていることを行い、公職、欲望、泥酔、遊興、宴会騒ぎ、立法に反する偶像礼拝などにふけりましたが、それは過ぎ去った時で十分です。まあ、このような本当に虚しい空っぽなんですね。まあ、その時は楽しくて盛り上がるかもしれませんが、永遠に価値があるものとは言えない。何も残らない。まあ、そういったものに多くの人が時間とお金と心を費やして、そして、まあ、それこそ豊臣秀吉ではありません。あれだけのことをした人が人生終わるときにですね、本当に自分の人生は一体何だったのかというふうにですね、実践の句を残しているわけですけども、まあ、伝道者の書なんかにもね、ソロモンがそんなことを書いていますけども、そのようにですね、この、その時はもう仕事だ、楽しいことだ、こういうふうに行くんですけれども、振り返ってみると何も残らない、そういう虚しい人生があります。そうならないために、そういう人生から私たちを救うために、キリストは血を流してくださったわけですね。4章2節を見ますと、もはやですね、欲望のためではなく、神の御心に生きるという、こういう目的、指針を与えてくださいました。まあ、1章2節には、キリストに従うようにという言葉もありましたけれども、私たちが救われたのは、目的があるということですね。神の御心に生きる、キリストに従う。2章の24節にも、そのことがはっきりと書かれています。2章の24節。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは何のためかというと、私たちは罪を離れ、義のために生きるためと書いてありますね。このような人生を与えるために、イエス様は身代わりになってくださったわけです。それがどうしても必要でした。まあ、例えば私たちは救われる前というのはどういう状態かというと、ある意味こう、牢屋に入っているものですよ。罪を犯してますからね、もう刑罰を受ける。そして、そこで束縛されているし、やがては死刑だということは決まっている。もう望みがなかったわけです。まあもしかすると望みがないことにも気づかない。で、ある時気づくと決まるかもしれない。そんな私たちのために、キリストはそんなことする必要ないのに。ご自身のためだけだったらそんなことする必要ないですよね。でも私たちを救うために、私がイエスさんは何も悪いことしないのに、私が悪いことをしたものとして代わりに牢屋に入って、代わりに死ぬから。だから彼を、彼女を出してください。そのようなことをしてくださったのはキリストなんです。あるいはまあ反社とか、まあ暴力団とかね、そういうところで囚われている人、何か借金を作らされてですね、その返済をしなきゃ抜け出せないみたいにして嫌なことをさせられている若い人たちも今たくさんいるわけですけども。まあいわば、救われる前のクリスチャンというの、人というのは、サタンというね、本当に、まあ、最大の反社と言っていいかもしれませんが、それに囚われていたようなものですよね。そこから抜け出せない。そこから抜け出すためには、自分の死をもって、でも死んでしまったらそれで終わりですから、抜け出すことにはならない。死んだら滅びです。もうどうしようも、どこにも希望がないわけですよね。そこから助け出されるために必要なことをキリストがしてくださった。死ぬことが我々の必要でした。でも死んだら終わりです。だからキリストは、あなたは死ななくてもいい。私が死ぬと言って死んでくださった。本当にキリストは私たちが救われるために、新しい人生を生きるために必要なことをしてくださった。ご自身のためではありません。あなた方のために、皆さんのためであります。 そしてそのようにしてキリストはまずその罪との関係ね、私たちの罪あるいはサタンとの関係をまずこう断ち切ってくださって、でも断ち切っただけじゃなくて、その後の人生を歩めるように今度は導き手として今度は立ってくださっているんですね。3章の18節を見ると、キリストが、まあね、私この言葉は本当に好きなんですけども、正しい方が正しくない僕のために身代わりになった、皆さんのために身代わりになったわけですが、それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて皆さんを神様のところに導くため、だから十字架において死んで、でもその後霊において復活し蘇って今度は導き手として私たちを誘ってくださる。先ほど2章の24節を読みましたが、その続きの2章の25節を見ますとこう書いてありますね。あなた方は羊のようにさまよっていた、しかし今や自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰った。復活したイエス様が今は生きておられます。栄光を受けて天におられます。そして魂の牧者、牧者って羊飼いですね、羊飼いとして、あるいは監督者として、本当に羊のようにさまよいがちな私たちをしっかりと捕まえて導いてくださるんですね。これ本当によく刑務所から出て、でもどうしていいか分かんなくて、もう一回犯罪を犯して刑務所の方がいいって戻る人とかね、あるいは希望をなくして自ら命を絶ってしまう人とかがいるという現実があります。そんな映画もね、前ショーシャンクの空にというか見ましたけども、それの中で、ね、50年間図書館係していた、刑務所の中でしていた人が出たくない、刑務所から、なぜかそこには誰も待っていないし期待もされていない、でも解釈は出てしまった、抗うんですけども、でも抗いきれずに結局、まあ、本来なら喜ばしいんでしょうが、でも本人にとっては残念ながら解釈を出る。でも案の定そこでは本当に辛い日々が待っていて、自ら命を絶ってしまうというシーンがあるんですけども、本当にこの私たちね、どう生きるかって指針があるってことは本当に希望じゃないですかね。多くの有名な芸術家とか政治家とかスポーツ選手が本当にいろんなものにね、いろんなカリスマ性のある人物とか宗教とか何かそういう自己啓発系のものとかに本当に頼って、占いとかに頼って本当にこの導きを求めている。でもその導き手が間違っているので本当に辛い思いをしたり、しばしば事件になればニュースにもなりますね。でも神様は本当に確かな導き手として、イエス様という羊飼いによって私たちを導いてくださいます。よく聖書では神様と私たちの関係、よくね、羊飼いと羊っていうふうに例えられるんですけども、羊というのはちょっと人間と似てるところがあるようで、例えば非常にこう臆病でちょっとのことでねパニックになったり、すごく自己中心的なんですって。羊ってこう群れるじゃないですか。別に仲良くて群れてるわけじゃなくて、群れてると敵がやってきても他の羊がやられるから自分は助かるだろうと、そういうことで、もう自己中心なんですよね。はい、よくね、動物番組見るといろんな、まあね、動物の気持ちが分かるようなナレーションが入って、でも本当にそうかなと思うときあるんですけど、羊が群れてるのも、本当に仲良しだなと思うと、まあ、そうじゃないんですね。はい。それから、あとは倒れるとね、自力で起き上がれない。まあ、羊の毛を刈るとか人間を倒すじゃないですか。でもそうすると自分で起き上がれないそうです。あるいは、まあ、狼などにね、襲われたら本当にひとたまりもない弱い存在ですし、あとは、まあ、方向音痴ですね。群れからはぐれたら、まあ、どこ、自分で戻れないわけですね。でも人間も同じですよね。本当にこの羊みたいだなと思います。臆病ですし自分本位ですし、いろんなことがあって倒れても自分ではなかなか倒れな立ち上がれないし、批判とか攻撃に弱いし、本当に人生どう歩んでいいかわからない、迷うものでありますね。 そんな私たちをですね、責任を持って導くべくイエス様は蘇ってくださって、そして今、栄光の座について、天から羊飼いとして、監督者として、私たちを本当に導いてくださる方なんですね。で、その神様が与える導きは、まず第一にやはりこの聖書ですよね。この聖書が、私たちに救いを与えるものでもありますし、そして救われた後、私たちはいかに生きるべきかということを示しているものです。第一ペテロの2章の2節にはね、この生まれたばかりの血の身子のように純粋な霊の父を主体に求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。本当にこの聖書をですね、赤ちゃんのように本当にこうごくごく飲むといいますか、求めていく。そのことが必要だと思いますね。で、そのようにして、まあ、御言葉等を通して神様が導かれる、じゃあ良い人生って具体的にどんな人生かというと、まあ、例えば一章の15節には、この生活のすべてにおいて聖なるものとなりなさい。少し今抽象的な言い方ですけども、そういう言い方がされてますし、二章の12節を見ると、異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい。これは別に、聖なる生活をしなきゃとか、立派な生活をしなきゃ認められないって意味じゃなくて、私たちは本当にもう罪深いなものから救われて、もう神の子という立場をいただいた、恵みによっていただいた、あとはそういう方向を目指していきなさいということなんですけれども、それは、異邦人の中にあって、つまり周りの人とは少し違う、神様に喜ばれる生き方をしていきなさいということです。で、その、神様に喜ばれる生き方っていうのは、もちろん聖書全体からたくさんいろんなことが言えると思いますけども、今日はペテロの手紙を見ていますので、この、異邦人の中にあっての立派な振る舞いの筆頭にペテロを挙げていることが何かというと、13節にありますね。2章の13節にあります。人が立てたすべての制度に主の家に従う。ということですね。主の家にこの世の権威にちゃんと従っていく。あるいは同じことが2章の17節ですね。すべての人を敬い、兄弟たちを愛し、神を恐れ、王を敬いなさい。王を敬う。この王っていうのは、直接的な言葉ではこれは皇帝です。これローマ帝国時代に書かれたね、手紙ですから。ここで王というのは具体的にはローマ皇帝だし、もっと言うと、皇帝ネロです。ネロというと、まあ、詳しく話しても気がありませんけど、本当にひどい王様で有名ですよね。でも、このペテロが手紙を書いているときには、ネロのおかしさとか、変な悪い王様だということは当然みんな知れ渡っている状況です。そういう状況で、なんとペテロは、皇帝ネロをちゃんとクリスチャンであるならば、敬いなさいと言ってるんですね。世の人は違いますよ。世の人はあんなネロなんか尊敬できないとみんな言ってるわけです。でもクリスチャンの皆さん、あなたはそのネロですら主にあって敬いなさいと言ってるんですね。ですから、クリスチャンらしい生き方として、やっぱり身分の高い人とか地位ある人のために、を敬うということは一つ大事な生き方だって。これはパウロという人もですね、同じようなことを言ってるんですね。まあ、こちらで読みますけども、第一テモテのですね、第一テモテの2章、1節から4節というところを、まあ、かいつまんで読みますと、王たちと高い地位にあるすべての人のために願い、祈り、取りなし、感謝を捧げなさい。それは私たちがいつも敬虔で品位を保ち、平安で落ち着いた生活を送るためです。そのような祈りはね、神様の前に良いことであり、喜ばれると。神様はすべての人が救われて、真理を知るようになることを望んでいるということです。ですから私たちがすべきことは、地位の高い人たちのことをね、妬んだり、叩いたりするんじゃなくて、彼らが本当に真理を知って救われることを祈る。そうすることで、クリスチャン自身も今度は品位のある落ち着いた生活ができる。まあ、逆に言うと、そうでないと品位のある落ち着いた生活にはならないということなんです。まあ、そうしたことを、ペテロは筆頭として挙げていたということで、私たちも大事にしたいなと思いますね。 そういう生き方へと導かれているということです。ペテロの手紙に戻りまして、もう少し身近なところでいくと、夫婦関係ですね、3章の一節を見ますと、妻たちを自分の夫に従いなさいとか、3章7節を見ると、今度は夫たちに対してね、妻が本当に弱い器であることを理解して、本当にね、尊敬して、共に歩みなさいと、いうふうに教えられています。まあ、他にもね、たくさんのことがあります。そしてもう一つ大事なことは、救われた後の導きとして大事なことはですね、やはりこの教会に生きるということです。教会に生きる。三章の八節を見ますと、皆一つ思いになり、同情し合い、兄弟愛を示し、心の優しい人となりと書いてあります。これはやはり教会内のね、こう兄弟愛の交わりのことを言っていますね。それから四章の十節を見ますと、4章の10節。それぞれが、皆さんそれぞれが賜物を受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合いなさい。お神様はね、皆さんにいろんな力、能力、才能をお与えになっているわけです。それは自分のために使うように与えられているんじゃなくて、互いのために使う、教会のために使うように実は与えられているんですね。私も救われる前ですね、救われる前、そう、子供の頃からですね、もう本当に無理やりピアノをやらされてましてね、本当にその頃は男の子でピアノなんてあんまやってませんでしたからね、恥ずかしくて、言えなかったですよ、友達にね。そういう時にピアノをやらされて、でも、今それが救われた後、主にやって用いられてね、いるっていうこともあります。そんな風に皆さんがもう救われる前から、もちろん、あるいは生まれる前からの場合もあるでしょうが、いろいろな賜物が与えられていますから、それをもって教会にお仕えしていく、ということですね。まあ、ですから、もしこの中にすでにイエス様は信じているんだけども、まだ教会には加わっていないという方がいたら、クリスチャンというのはバプテスマを受けて、教会の仲間とね、共に生きる、使い合っていく、愛し合っていく、支え合っていく、そういう中で、歩みを導かれているということをぜひ覚えていただければなと思います。まあ、先ほどイエス様が監督者、羊飼いとして私たちを導くってあるんですけども、そのキリストは、この、教会の頭だと言われてますね。教会はキリストの体であって、キリストはその頭である。ですから、具体的にはキリストは、やはり教会を通して皆さんを監督し、牧してくださるわけです。特にそこに立てられている先生、ね、その先生が語るお言葉を通して、導かれるので、ぜひ教会に加わるということを祈っていただければと思いますね。さあ、それでは、最後の希望について見ましょう。最後の希望は、ね、一つ目は世界が創造される前でした。二つ目は今から約2000年前のことでした。そして三つ目は今からのうちですね。今キリストは栄光を受けて生きておられて、やがて世に戻って来られます。まあ、専門用語では再臨なんて言って、再び来られるね、再臨っていうふうに言うんですけれども、すなわちその時に神の国が完成するというね、そして私たちに様々なのが実は用意されているということが約束されています。一章の四節。5節を見ますと、朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これらはあなた方のために天に蓄えられています。あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。やがて世の終わりの時にですね、この世の資産とは違う、ね、朽ちることも汚れることも消えることもない、そういう資産を受け継ぐことになりますよと約束されています。まあ、この世の資産、いろいろあると思いますけどもね、お金とか土地とか建物とか、もちろんそれは大事なものです。例えば、今日も私この新しい船橋の街道にね、初めて来させていただきました。教会のある方と話して、本当にそこに昔からいろんな思いがあって建てられたんだということは、本当にこれ大事なものですよね。そういう目に見える神様から与えたものを大事にすること、とても大切なんですけども、でも同時に 目に見えるものはやはり永遠のものではないということも事実であります。形あるものはいずれ崩れてなくなっていくんですね。私たちがいくら財産を持っても死後の世界には何一つそれらを持っていくことはできません。しかしですね、神様を信じる者に用意されている資産は、これはもう本当に永遠に価値をなくさない。朽ちることも消えることも、汚れることもないものであります。じゃあ、その資産って何ですかってペテロの手紙を見ると、ちょっとペテロの手紙にはね、そこまで詳しくは書いてないんですけども、まあ私の方で読みますと、黙示録の21章のですね、3節から4節を見ますとですね、こう書いてあるんですね。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。いわばここに永遠の資産が書いてあります。すなわち、ずっと神様が共にいてくださること、苦しみや悲しみがない世界にずっと生きること、死がない永遠の命に生きること。これが、朽ちることも消えることもない永遠の資産です。まあ、これに比べれば本当に目に見える資産、本当になんとね、儚いものかと思えてきます。で、このように将来において本当にこの素晴らしい資産を相続することが決まっているということがですね、もちろんそれは今の私たちの希望にもつながってくるわけです。それがまあ最後になりますけれども、もう一度ペテロの手紙を開きいただきまして、一章の先ほどの続きですね、6節、7節になりますが、ペテロの手紙第1、1章6節7節。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今しばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、試練で試されたあなた方の信仰は、火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき、称賛と栄光と誉れをもたらします。まあ、人生には本当にさまざまな試練がありますよね。苦しみがあります。本当に思いがけないことが人生には起こります。まあ、ですがですね、それらは実は私たちの信仰を精錬し、鍛え、成長させるためのものだということなんですね。そしてそのやがて主がもう一度この世に戻ってこられるときに、そうしたこの地上でのさまざまな試練によって精錬され、あるいは純化され、鍛えられた信仰が本当に金よりも尊い輝きを放つものとして主の前に捧げられるということです。そして主の誉れとなる、主が喜んでくださる、ごめんなさい、ということですね。このことを本当に理解して、またそれをかつ信じるときにですね、ああどんな辛いことにもこれは神様はちゃんと意味と目的があってなさっているんだな、神様の御手から離れて起こることは一つもない、そのことは本当に確信を持って言えるんじゃないかなと思います。本当にこれは、まあ、多くの方が同じ経験をされていると思いますが、私自身も本当にしばしば経験することですね。いろんなことがあるときに、いろんな、もちろん細かいことありますけど、でも基本的にこれは神様の御手の中で起こっていることなんだ。そしてこの中で神様は、その目的の大きな一つとして、私自身を成長させようとしてくださっている。信仰を鍛えてくださっている。そのことを知るときに本当に、ね、辛いことが起こっているわけですから、悲しみがなくて何でも喜べるかってそうじゃありませんね。だって書いてあったでしょ、今しばらくの間悲しまなければならないんですよ。でもその悲しみの中にあって、ただ中にあって、でも神様がちゃんといてくださるんだっていう、そこに希望を持って生きることができるんですね。で、幸いなことだと思います。さあ以上、今日はですね、第一ペテロの手紙、少しいろいろ開きながら、キリストの救いと希望との関係についてお話をしてきました。この救いにはですね、まず、永遠の昔から三位一体の神に愛されている、それゆえ 決して見捨てられることはないという希望がありますし、またこの私たちのために罪人のためにキリストは十字架にかかってくださっただけじゃなく、罪との関係を断ち切ってくださっただけじゃなく、復活の主が監督者、羊飼いとしてこの現実の世界を、生活を本当に導いてくださって、そして人生を清めてくださる、人生は今よりも必ず良くなっていく、主にあって良くなっていく、そういう希望がありますし、さらにキリストが将来もう一度来られるとき、世の終わりには素晴らしい祝福が用意されているという希望、そして何よりもこう死への勝利ですよね、それがあるということであります。信仰と希望は神にかかっています。今日私たちはこのキリストを信じるところにこの希望があることが分かりました。もうキリストは希望を用意しています。私たちがすべきことはこれを信じるということです。信じる、まだ信じない人は今日信じる、そしてすでに信じている人はさらに改めてこの信仰を確かめようにする。その時本当に希望が皆さんのものになります。ぜひ神をキリストによって信じる、この希望あるですね、日々を歩んでいただくことを心からお勧めして終わりたいと思います。お祈りいたします。ご在天の父なる神様、今日このようにして愛する兄弟姉妹と共に主を礼拝し、また御言葉を分かち合うことができて心から感謝いたします。本当にイエス様は私たちを永遠の昔から愛してくださり、そして滅びに向かっていたもの、そのことに気づいてすらいなかったものを救ってくださり、そればかりかその後の人生をも本当に愛を持って、また御言葉や教会を通して導いてくださいますから、本当にありがとうございます。そして私たちには素晴らしい祝福が将来約束されています。どうぞ神様、この救いをいただいて本当に真の希望に生きることができるように、一人一人を憐れんで豊かに祝福してください。